今、ミカに変わるんで、変わって、中地くんの良きタイミングで始めちゃってください。
何どうしたんですか。
いや、そりゃそりゃ。
マジで。
だって部長だし。当たり前やん。
終わったら呼び来て。
はい、わかりました。
ミカちゃんは、
ね、ほんとね、そうか。
こっちよりそれさ、自分の部屋、
うん、うん。バーチャル背景。
バーチャルで、バーチャル。
何よ、ちょっとびっくりした。めっちゃオシャレな家に住んでるなと思ったら、騙されたわ。
よく見る。
ミカちゃんも久しぶり。久しぶりなのかな、
久しぶりだな。
声は聞こえてるけどね。
そうだね。
よかった、みんな元気そうで。てか、フチ大丈夫、死にそうだけど。
なんか眠
いんです。
だよね、私もだよ。
眠いんです
。一番眠い。
同じく眠いっす。
僕も頑張って起きてきました。
ちょっと引っ張ってね、部長さん。
いや
中地、ここ最近ハードだね、なんか。
そうですよ。ここ最近ハードなんですよ、僕。いや、でも、ちょっと、そっか、俺、これ、昨日知ったんだよね、俺、これ、この5人って。いや、これはね、ちょっともう言い訳なんですけどね、僕のカレンダーに入ってなかったんですよ、このトークのね、スケジュールが。
え、LINE は
LINE 来てたよね。
まあ、だいぶ前にね。だいぶ。
いや、
違う。いや、今日の、いや、もちろんね、それは今日よろしくお願いしますっていう LINE は来たよ、佐藤さんから。いや、それは、その時は分かってたけど、いや、俺、昨日の夜、多分佐藤さんに、あれ、明日トークないんですかって言ったもんね。そしたら、いや、何言ってんの、明日この5人だよ、トークって言われて。
むしろ中地が主役だよって。
うん。
主役じゃないよ。
ちょっと、
だから1日前に僕思い出したんですけど、そのこの5人の会話ですね。まあそれ だからそのねっていうわけではないんですけど、いやもう今日は13代目のね、皆さん5人でですねトークをしていきましょうということで、今日誰ですか、参加してるのは13代目の。
え、これも始まってる。
でも始まってますよ。何言ってるんですか。始まってますよ。
だって 中地の良きタイミングで。
いや、だから良きタイミングで始まってるじゃん。良きタイミングで始めてるじゃん、僕が。だから始めてますよ。ということで始めていきますよ。
了解です。雑すぎるよね。
雑すぎる。いや、ぬるーっと入ってください。ぬるーっと。本当に。ぬるーっと入らしてよ。
さ
あ、始まりました。じゃないんですよ、もう。
シーズン2。
シーズン2。シーズン2。何、シーズン1は何、
いや、入ってなってたけど。シーズン2はぬるっと始まる。
あ、そうです。シーズン2はぬるっと始まるんです。いや、まあ、そうですね。一応、ほら、今日13代目の5人って言ってますけど、まあ、ガヤガヤ言ってましたけど、ちょっと、誰が来てるかを、ほら、メンバー紹介していきましょう。メンバー紹介。はい。じゃあ、私が、じゃあ、メンバー紹介していっていいですか、僕が部長なんで。じゃあ、13代目の副部長。いや、副部長っていたっけ。いたよね。いや、でも。
みんな副部長じゃねえ。
そうでした。いきなり。はい、じゃあ、まず13代目の、男性陣からご紹介していきましょう。はい、我らが、服部先生。どうぞ、こんばんは。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。服部です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今日の意気込みを一言。今日の意気込みを一言で言いなさいよ。言いなさいよ、一言。
男性陣二人はね、ほぼ毎日、顔合わせてるからあれなんだけど、女性陣、ミカちゃんはね、ちょっと気配を感じる。子供がゲームしている後ろにいるなっていうのは感じてたんだけど、さきちゃんとは本当に久々なんで、まあ、いろんな懐かしい話とか今の最近の話とかできたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。もうね、メンバー紹介する間もなくね、誰がいるっていうのが分かりましたけどね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、男性陣2人目、はい、内上総一郎くんです。どうぞ。
どうも、こんばんは、内上です。まあ、いつも最近はトーク出てますけど、いつもと違ったメンバーで楽しく喋りたいと思います。
よろしくお願いします。
今日は何、いつも笑ってる かもしれないけど、今日はもう僕がブイブイ回していきますと。そういうことです。そういうことでよかったですか？
全然そういうことではないです。いろんなところで。
いつもと違ったメンバーだから。
いつもと違ったメンバーで、まあいつもと違って笑っていきたいなと思ってます。
いつもと違った役割を担ってるって思ったらいいですか？
必死すぎる、必死すぎる。
いつもと同じ役、立ち位置。もう前にいるリスナーです。もう参加してるリスナー。
いつも任せっきりしてるんじゃないよ、サトシさんたちに、本当に。今日は俺らがやんなきゃいけないんだろう。まあ、
まあ、
やっていきましょうね。はい。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ね、女性陣、もうお二方、ご紹介させていただきたいと思います。12代目の鬼嫁。はい。石屋さん。どうぞ。
どう
ぞ。ありきて、ありきてどうぞ。
どうも、夫に優しい。嫁、石屋咲です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやいやいや、怖いね怖いね、
汗かいてない。知ってるよ、知ってるよ、中地くんが裏でこそこそ悪口を言っていること。
待って待って、よしよしよしよし、これに関してはね、またちょっと別で本編でやってみましょう。本編っていうか、これ本編やけど、ちょっとこの後しっかりじゃあ、話していきましょう。いや、別に文句言ってないよ。別に悪口言ってるわけじゃない。
違う違う、無言で悪口言ってるんでしょ。
いやいやいやいやいや、無言でうなずいてるだけです。そうかもなって、そうかもなって思ってるだけです。
いいです、いいです。
いやいや、久しぶりですね。本当に。
本当にね。いやいやいや、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、会ってないもんね。はい。では、今日5人目、5人全員です。5人全員じゃない。5人目。5人いますけど、その5人目でございます。13代目、引田美香ちゃんです。どうぞ。
はい、ミカです。よろしくお願いします。
ああ、よろしくお願いします。アミカさん、ぜひ、今夜の意気込みを一言言っていてもよろしいでしょうか。
今夜の意気込み、特にないです。
いやー、素晴らしい。特にないですよね。お言葉いただきましたけどね。いやいや、まあ、ミカちゃんはね、もう、トークの編集をね、まあ、いつも横で、こう、聞かされてる、ちょっとわからないですけど、一番多分ね、まあメンバーよりももう多分トークのあれね、聞いていただいてるんで、多分ね、一番こう、お笑いポイントには厳しいのかなと思いますけど、ぜひね、ここで、バシバシね、指導していただきたいなと思いますね。
どういう立ち位置だろう、
はい、どういう立ち位置
審査員枠かな。
そうそう、トーク評論家。トーク評論家。よろしくお願いします。
評論家。
評論家。パネリストです。本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、13代目のね、この賑やかな、この5名でですね、今日はトークをしていくということで、まあ、僕がですね、まあ、部長だからあんた回しなさいよって言われてるのかもしれないですけど、まあフッチ分かってるよね、そのみんなで盛り上げていくトークでしょこれはね、まあまあ、
そうですね、もみんなで助け合うっていう、
ね、
助け合う
ことだ。でもね俺一番期待してるのはやっぱ服部くんかな、やっぱり。そうね、やっぱり
ひどい責任を押し付けて。みかちゃんひどくない、ちょっと
男性的な2人が
このトークをね、やっぱ成功に導くか、そうないか、やっぱ服部くんのね、見えないアシストにかかってると言っても過言ではない。これは
アシスト見せて、
そうそう、僕なんかもただね、ただずっとのゴールに向かってるのか、その反対向かってるかわからない方向にただただ走るだけなんです。僕はその後ろでもう服部さんが多分ちょいちょいちょいちょいってやってくれないとゴールに行かないんですよ。でも僕は期待しますよ、本当に。期待してますよ。
まあまあ、ゆったりと、ゆったり
と。ゆったり、ゆったりと。あ、もう、そうそう。ゆったりと行こうよ。ゆったりと行こうよ。トークに出てもらうのは、いつぶりかというと、僕らの時代を多分やったんだよね。さきちゃんと、みかちゃんと、めぐみちゃんと3人でやったよね。
そうそう。うんうん。
多分それ以来なんだよね。
それ以来だね。
トークに出るの。
うんうん、
かな、
うん、
多分。
そう、それ以来だね。
で、僕らはね、あんまり思い出したくもないね、その僕らの時代のトークはやって、まあまあ、僕と後ろにさんも毎回出てますけど、そうですね。 服部はトーク出るのはそれ以来出演ってするなると
なんか出たジンさんと一緒に、
う
ん、ユナイト会
出てたね、うんうん、
そうかそうかそうか
そうそうそう
あ、ユナイト会。あれもあんまり思い出したくないな、俺。
一連の流れがね。
あ、そうか。なんか、
記憶からなくなってた。
記憶からなくなってたな、俺。そうか。
服部さん、あれか、毎回出てたわけじゃないんだね。ゲームをしてたのかな？
うん、普段、そのトークのメンバーと一緒にゲームをしてる。うん
毎日
毎日
毎日やっぱり服部も参加してるの？
そうだね毎日
だからあれだよ服部くんは、うん、あのトークに出れるんだよ全部前回と全部の回にトーク出れるんだよだってトーク出れる時間ゲームやってるだけだから僕らのトーク終わりを待ってるだけだもんあの服部くんは
っていうか普通のねゲームのあの時間もねトークと一緒だもん。
あ、まあまあまあ。
トークやってるような感じ。
確かに確かにトークそうそうね。まあ確かにそうか。
すごいね。眠くならないのそんなに毎日やってて。
眠いな。
眠い。
やっぱりいや気持ちはねすごく楽しいから目が覚めてるんだけど、うん、体は正直でね。
わかるそれ。
それはそうだ。
うん、もうなんか、バカになってるよね、本当。バカになっちゃう、本当に。
眠くなるから、昼休みは昼寝するようになったもん。
体はね、いや、そうですよ。もう、
正直だね、
もうだって、39ですよ、もう、皆さん。あ、39だった。39だった。
今、私は言いました？
はい。いや、見ましたね。
見
合ってるかなと、ちょっと。
私、まだ39です。
ああ、そうですよ。39ですね。
39ですよ。
39ですね。
39ですよ。何か。
ミカちゃんまだ39になってないね。
うん、まだ、まだ。
そうだね。
唯一、39になってない。ぶっち、あれ？不祥事先生。あれ？不祥事先生。
通り過ぎました
よ一番先にね
通り過ぎてということでやっぱそうですよ体は正直なんですよねあの毎日ゲームやってますけど、うん、もうやってる時は楽しいんですけどね終わったらなんかどっと疲れがね毎回ねあのああもうこんな時間だみたいなねあの若干の後悔とねあのやりすぎたなみたいな時もねありますけどね。まあでも、またどうしても勝手に体が動いてね、こうコントローラー持っちゃうっていうね。もう
本当にもうなんかもう習慣になって。
習慣、怖いですね、習慣っていうのはね。だからもうその今の男性陣3人っていうのはね、もうそんな風になってますよ、体が。多分10時半ぐらいになったら、恐る恐るこう、スイッチの電源を入れるわけですよ、ピッて。
恐る恐る。
あ、恐る恐る。
誰に恐る恐る。
誰に恐る恐る。いや、別に誰に恐る恐るってわけではないんですけど。なんか、いるかなっていうね。まあ、みんないるなって思いながら、こうね、参加してるわけですけどね。どうですか？女性陣お二方は、もうその10時半なんていう時間帯は、もう、寝てたりするんですか？何やってるんですか？普段は。
私は大概寝てるかな。
うん、うちも寝てるな。9時半から10時の間には寝てるかな。
うん、
そっからさ、
うん、
もう一回起きるとかある？
起きるときもある。
起きるときもある。
うん。
ほぼ起きないかな。
ほぼ起きない。
うん、もうそのまま寝てるかもしれない。
これ、ミカちゃんさ、この一回寝て起きてたら、寝れる？またこれ。
寝れる。
よかった。
いくらでも寝れる。
いくらでも寝れる。
あ、ゲームしてる声めっちゃ聞こえるなって思うけど、全然寝れる。
そうやね。ゲームしてる声めっちゃ聞こえる。そうよね。
なんか全く気にしません。
いや。
そうね。起きても確かに寝れるのは寝れるよね。なんかね。うん、眠いもんね、だって。
うん、
ね。
今も眠いけど。
今も眠い。あ、そうそうよね。普段だって。もう寝てる時間。
いつもね、9時半ぐらいになるとすごく眠くなるから。
朝は？
朝は今、5時半か6時ぐらいに起きてるかな。
5時半？早いよ。
早っ。
5時半。なんか、あやなが出る時間が7時、
うんうんうん、
35分には出るんだよね。
え、うちも変わら
ない。いや、俺も、なんか、あたかも今、なんかめっちゃ早い。
子供が早いからそれに合わせてっていう流れだったね。
ってみんな今。
なんか7時ぐらいに出るかなと思ってね。あれ、あんまり変わんない。
普通だった。普通だった。聞いたら、
ごめんごめん。
聞いたら、あれ普通。
ごめんごめん。のんびり準備してるんだろうね、自分も。自分も整えて。で、お弁当作って朝ごはん作るのに。
お弁当作るからじゃない？
そうそうそうそう。お弁当作るからか。う
ん、弁当がいるんだね。
で、まさのぶさんも最近早くって、7時、半前に出るから。
うん。おー、うん、早いんだ。
そうそうそう。それでちょっと早めに起きてるけど。
石田さん。ああ、ちょっとこう、時間帯をずらして早めに行くみたいな、そんな感じなの？
ちょっとね、今やってるやつが。
今ちょっと早く行かなきゃいけない。
早く行かなきゃいけないような感じかな。うんうんうん、そうそう。それでかな。だから、それがなかったら、6時とか、6時ちょっと過ぎぐらいには起きてるんだけど。
で、今ちょっと早めの感じと。
そうそうそう、それでかな。やっぱみんな7時半ぐらいに子供たちは出ていくんだね。
うん、そうだね。うちもだいたい7時半。うち7時半前後。前になるときもあるし、後になるときもあるしって感じかな。
うん、
今日、運動会だったんですよ、子供のね。で、車で行けないから、まあ、家からさ、歩いて行ったんだよね。うんうん、その、
うんうん、
ケイちゃんと響きをこう、なんだ。あれに乗せて、ベビーカー乗せて、こう、行ったんけど、あれに乗せて、ベビーカー乗せて行ったんだけど、行ったんだけど、いやー、なんか、なんか遠いと思って、結構遠いのよ。
そのあ、そうなんだ。
うん。で、しかも坂なんですよね。結構山の丘の上にあって。で、しかも僕らなんてその、推奨されてない、何だ、通学路っていうか、そう、結構ショートカットして行ったのよ。その、普段ほら、やっぱりこう通学路って、ちゃんとなんかこう行くことみたいな、うん、大通りを行くことみたいになると、ちょっとこう遠回りなんだね、やっぱね、学校が。うん、それで、俺らショートカットして行ったのに、結構きついなと思っちゃったから、これ毎日、やっぱその正規の通学路を通って行ってる、往復して帰ってる、の結構大変やなって思ったもんね。
でも体力つくからいいと思うよ。
いいよね、うんうん、そ
う
そ
う
そ
う。うちなんか5分で着くからね。
いいね。
教室まで、しかも教室までよ。ね、家出て教室までできっと5分で着いてるから。
めっちゃいいね。
もう全然、貧弱だもん。
絶対遅刻せんよね。もうね。
うん。だって家近いのに、何？玄関が開く時間に行くからね。
めっちゃ早いんだ。
そう。うちも学校まで12、3分かな。そこまで遠くはないけど、やっぱ1年生のあの重いランドセルを空ってたら、結構ね、大変みたいだね。なんかね、クロームブックを持って帰ったり、持って行ったりするんだけど、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃ重くて、それが。
いや
だから修行してるみたい、本当に。
亀の甲羅みたいな。
そうそうそう、それそれ。それに教科書をいっぱい入れてってるからさ。もうなんかね、
クロームブックに教科書入れときやって感じやね。
そうそうそう、それそれ、それなんだよ。
教科書は教科書であって、ね、そうそう、クロームブックはクロームブックであってみたいな、
ね。そう、両方入れていかなきゃいけなくって。かなり
そんな毎日クロームブック。
毎日じゃないんだけど、うん、週末木曜日ぐらいに持って帰ってきて、火曜日にまた持っていかなきゃいけないんだよね。うん、でも家でそんなに使わないし、学校でもちょっとは使ってるみたいなんだけど、なんかこう、もうちょっとうまく運用をね、学校でとか家庭に置いといたままにするとか、なんか ね、うまくできればいいなとは思う。
そもそもね、その、こう何、重くて大変っていうのもあるけど、壊したりする、ね、
うん、そうそうそう、
その危険性もあるよね。
うん、
本当はだから、あんまりそんな持ち運びしない方がね、いいとは思うけど。
うん、どうなんだろう。
うちは、あれだね、まあ、同じクロームブックだけど、なんかアンケートがあって、
うん、
何も、自分のところにタブレットとかパソコンが家にあったら、もう別に持って帰らなくてもいいよみたいなのがあって、
あ、なるほどね、
持って帰りませんって、俺も。 あのアンケートに答えて、うんうん、だからうちは一回も持って帰ってきてない。
いやー、それならそれがね、うん、いいと思うんだけど、ね、めっちゃ重そうやしね。
絶対重いよね。そ
んなの、うん、なんか正信さんのバッグより重いからさ、ランドセルの相当重い。もう大人が持っても重いぐらいだからね。なんかかわいそうだけど、みかんとこは？
うちはね、なんか5、6年生しかそのタブレットは持って帰ってないみたいだから、しかも、あれかな、多分分散登校の時だけだったんじゃないかな。ちょっとその学年じゃないからわかんないけど、4年生以下は何にもないね。学校では使ってるみたいだけど、
やっぱ学校によっていろいろ違うんだね。
伏見先生のところの学校はなんかそういうこうリモート用のパソコンなりタブレットなりを生徒に、
いや持って帰らしたりはしてないね。iPad があるけど、
じゃあ基本的には家で、いや家じゃない学校で使う、
うん、学校で使うかな。みんな持ってるだろうからね。
あ、家は家で、
うん、多分、
うん、そうだよね。
はい。
楽しく動いてた今。
いや、
そんな感じ。
意識が飛んでました。いやいやいや、あ、そうっすか。いや、そう、そうね。なんか、俺、マジで何も考えてないよ。マジ
で。なんかあるのかと思って。
え、何もない。
なんか考えてんのかと思ってた。
え、なんか考えてると、あ、でもね、俺今日、ついさっきね、あの何を話しとくかなと思って、ちょっとパッて一番丸ポツでこうやってね、一番上に書いたのね、鬼嫁説の検証とか来るじゃん、書いちゃったの。あ、作者来るな。
なんでしょう、なんでしょう。はっきり言ったね、はっきり
言ったね。
どうもありがとう。
なんだしちゃったね。
いや、ここにその私しかいないじゃん。
いやいや、ついこの前の、うん、ほら、トークを聞いたか聞いてないか分かんないけど、
まあ、聞いてない、ごめん。
聞いてない、うん、で、ガエさんが、あの、出演されまして。で、ガエ、で、そこでね、まあ、いろいろとお話をして、まあまあ、簡単に言うと、ガエさんゲームしようよって話をしたんです。
うんうん、
そしたら、あの、スイッチを買おうよってか、っていう話をしたら、いや、買っていいかな、いや、怒られるかな、みたいな、まあ、なんかそんな感じの、会話をしたら、なんか12代目のあの男のところの嫁はなんか鬼嫁やなみたいな話になったんですよ。誰々といい、誰々といい、誰々といいっていう話。いや、で、まあ、あの、あ、今日そういえば、さきちゃん来るなと思って。あの、いや、別に鬼嫁とかどうでもないんですけど、あの、こう、あの、同じことを、あの、じゃあ、石谷さんが言ったら、さっきどう思うかなっていうのを聞いてみようかなと思って。
ああ、なるほどね。うん、
そう。で、つい、まあ、同じことっていうのは、
うん、
この前、その、あ、じゃあこの前じゃない、ガエさんが、ゲームしたいんだ、俺と。あの、スイッチ買っていいかなって言った時に、スイッチを買っていいというのか、どうなのかっていうのを、ちょっとぜひ聞いてみたいね。あの、
別に。買っていいけど、自分のお小遣いで買ってねっていう。
あ、なるほど、なるほど。あ、
うん、
お小遣いがあって、だからお小遣いは別に、その、ね、自分のものだから。
そうそうそう、全然いい。
あ、もう自分の、じゃあ分かった分かった。医者さんが、あ、ちょっと俺今月のお小遣いもう使ったわと。でもどうしても今月にスイッチがないと、もう俺ダメやと。もうだって、なんだろう、ガエちゃんも買ったんだよと。俺も欲しいよって、っていう、ちょっと、小学生みたいなこと言ってきたらどうする？
じゃあ、あの、前払いで。
前借りをすると。
もしくは、ボーナス分をじゃあ、あげよう
か。ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、別にスイッチを、まあ、じゃあ、なんちゅうのね。ゲームか。ゲーム、
うんうん。
ゲームは別にいいの。
あ、
ゲーム。
全然いい。
例えば、もしやりたいって言ったら。
お、全然いいよ、やっても。どうせ私夜寝てるしさ。
おー、なるほど、なるほど。
うん。そこはね、全く大丈夫。
ああ。だから寝てる時に 別になんかこう、やってもらう分にはもうご自由にどうぞみたいな感じ。
もうご自由にどうぞ。もうゲームも自分のお小遣いで買うならもう全然いいですよ。
って、ね、石谷さん言われてますよ。やりましょう。いや、もちろん、ね、別に、ね、石谷さんも誘うつもりで言ったわけじゃないけど、言ったわけじゃないけど、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そうか。あ、
うん、
この前ね、で、じゃあどこが、こう、許せる範囲なんで、許せる、なんかどこまで、こう踏み込んでみようよみたいな話があってさ。
うんうん、
じゃあ、その、前の日にめっちゃ夜遅くまでゲームして、次の日の、なんか公演以降を、ちょっと俺ごめん無理やわ、その、次の、前の日ゲームしすぎて、もうちょっとごめん、二人で行ってきて、とか言ったら怒られるかな、みたいなこと言ったら、それはどう？
それは怒るかな。
ああ、それは怒るね。
うん、それは怒るかな。
なるほど。やっぱそれはもう家族の、時間に影響が出てると。ね。
そうね。そこはちょっと怒るかもしれない。まあ、綾菜も、正信さんと遊ぶのを楽しみにやっぱりしてるから。
そうね。
そうそうそう。そこはね、行ってほしいかなとは思うけど、全然ゲームはね、誘ってあげたら、ほら、趣味がないから逆に、
おー、なるほど。
逆にね、こう探してほしいなとは思うんだけど、でも最近ちょっと、家族3人でできる新しいちょっと趣味を見つけて。
お、
何？最近ね、ウクレレを弾いてる。
いや、今ね、今この一瞬でいろいろサババーと考えたけど、もうだいぶ斜め上ぐらいの答えが入ってたね。
3人なんかお揃いの服着てウクレレ弾いてるのって、そうそう。
いや、最高やろ、それ。想像しただけで相当面白いんやけど。
幸せな家族だな。
いや、ほんとやね。
そうそう、じゃんじゃんってこうね、弾いてて、
うん、
で、まあ、三人ともね、こうやるんだけど、うん、まあ、綾菜はまだちょっと子供だから、もう歌の方に行ってもらって、私と正信さんで弾くようにしてるんだけど、
うん、
それをね、ちょっとみんなの趣味にしようかと思って。
すげえ。
そう、
すごい。それ何？マイウクレレがあるってこと？それ。
マイウクレレありますよ。
3本あるの？いい。
マイウクレレちゃんとありますよ。持って。
3本。
1人1本。ごめん、1本しかないんだけど。
あ、1本しかないんだ、ね。
1本しかないが、こう聞いて。
ちょっと今の流れがおかしいなって。
ごめん。
それでも石谷さん専用と、さっきさん専用があるって思ったね、今みんなね。
ごめん。もう、3人で1本。
3人で1本。
3人1本ずつあるのかと思ったからさ。
ごめん、ちょっと説明が足りなかった。
1人が弾いてるとき、もう1人は？
あとね、歌ったり。一緒にこう手の動きをやったりしてた。
エアウクレレ。
そうそう、なんかね、その一人でやる趣味がいやらしくって、その3人で一緒にやりたいと。
一、うん、人で黙々、ね、
そうなのよ、そうなの。
どんだけいいか、いいもうナイスファミリーなんですか。もうその
もう私とは二人でできるんだけど、マサナムさんが一人ではできなくって、三人でやるやつをしたい。
なるほど。
だからなんかちょっと、まあ妹もウクレレを最近始めてて。
なんか増殖してる。
どうしたそれ。何俺、巷でウクレレ流行ってるの聞いたことないんだけど、俺
もちょっと。ね、実は流行っててさ。
実は流行ってんの？本当？
うちの家族の間
で。うちの家族。
そう。そう、でも、やっぱ音がね、すごく癒されるから、よっしゃ、やってみよう、みたいな。で、買ったの、アマゾンでね。
へ
ぇ私が頑張ってチューニングしてたら、
うん、
ちょっと張りすぎて、
うん、
届いた初日にブチーンって、弦が切れてしまって、これはいかんと思って、ウクレレ専門店に行きまして、
ちょっとウクレレ専門店とかあるの？楽器屋じゃダメなんだ。
福岡にある
ウクレレ専門店。
まさかのですね、これがですね、うん、私たちが前住んでた社宅の近くにウクレレ専門店が、
はいはい、ベフ？
そうそう、ベフの方にあって、そこに弦が切れましたって思って言って
。何それ、ね、うちの商品じゃないからダメですとか言われなかった。大丈夫だった。ちゃんと扱ってくれた。
そう扱ってくれて。またそこに習いに来てた、なんかマダムたちがものすごく素敵でさ、うん、こう、格好とかじゃなくって、やっぱりこう好きなことをやってて、
うん、
もう多分50代とか60代のマダムたちがもうキラキラ輝いたのを見て、
うん、
よし、これはもう続けようと思って。
あ、すごいね。
そう、ちょっとレッスン行きたいみたい。そう、すごい綺麗だったから、やっぱり。なんか新しいことちょっとやりたいなっても思ってたからね。
なるほどね。
そう、ウクレレをみんなで。
やっぱウクレレ弾いて歌ってやっぱ踊る人、ダンスもやっぱりちょっとぜひそこに入れてほしいよね。
そうそう、ダンスは、ね、ダンスは綾菜がやってるからさ。
あの、うん、何ダンス？
ヒップホップ、ヒップホップだ。
違う、ウクレレと言ったらほら、あの、何ダンス？
ハワイアンダンス。
ハワイアンダンス、それ、やっぱウクレレやっぱこれ。
ハワイに行きたいなー、
そちらの方もね、ぜひやってもらって。あ、ハワイね。
そう、だから毎日今ウクレレ
弾いて。本当にウクレレとかやるとやっぱハワイが本場でしょ？やっぱりそこは。
そうだね、行きたくなるよね、やっぱハワイとかね。
ハワイは行ったことあるの？
ないね、ハワイない。誰かあるかな、この中で。
この中で誰かハワイ行ったことある？誰もいないっていうね。はい。まあもう完全になんだろう。もう想像だけですよね、ウクレレ。ウクレレ弾いて踊ってるっていうだけのもう完全な想像がハワイのあれですけど。すごいね、ウクレレか、うん。
ウクレレ、いいよ。
コードとかあるの？
あるある。コードもね、今10個ぐらいは覚えたよ。
へぇ、なんか、その、曲っていうか。
曲は、
聞けるんですか？
うん、今、カントリーロードならちょっと弾けると
思う。へぇ、
ゆっくりなコードで。ね、こう、ゆっくり、超ゆっくりだったら弾けるかな。
うん、
そう、だからそれもみんなで、まさのぶさんも今練習してて、
うんうん、
ただ、彼はなんか、こう、ぬぼーって言いながら、こう、指が動かんって言ってるから、なんかウクレレしてるみたいじゃなくて、なんかと戦ってることこうやっててさ。全然なんかね、多分、好きになってくれるかはわかんないけど、とりあえず、3人。
あれでも、もともと石屋さんが何か始めたいっちゅうのもとでこれが始まったじゃなかったっけ？
それは私が、やりたいなと思って。
あ、なるほど。それでじゃあ、引き込んだんだ。
そう、一緒にやったらって言って。で、意外とでもまあ楽しそうにはしてたから、
いける
んじゃないかなと思ってるけど、でもゲームの方が多分本人は楽しいと思うんだよね。だから全然誘ってもらうのは。
マジ石屋さん、ぜひ、うん、ぜひですよ、うん、石屋さん。
そう、ね、来るのがね。
この前、ね、石屋さんもトーク出ていただきましたけど、もうね、どこぞやのもうなんかもう超できるサラリーマンみたいな生活してるって確か僕のイメージですよ、うん、僕のイメージもう本当に
ねえ、もう遅刻もしないで本当にね、
いや本当ですよ、
つまらんくなって
つまらん男にな
ってって言ってたね。
いやいや、でも本当に僕らがね、学生時代に知ってる医者さんとはもう本当になんていうんですか、あのまま大人にならなくてよかったなっていう感じだと思いますけど、大人にならなくてっていうか、あのままね、いやまあ、そう。いやだから。
はっちゃりびっくりしたんじゃない、なんかまさのぶさん、ね、まともになってて。
まともになってて。
いや、前からまとも。
前からまとも
まともですよ。
いやまあ、そうですか。そうですか。
いや、関係やっぱり変わるとね、そこに合わせた、感じになるのかなと聞いてて思った。
そう
相変わらず優しいね、ハッチョリ。
多分みんなと一緒にいるとまた学生みたいな雰囲気にパーってすぐに戻れるだろうし、
なるほどなるほど、
仕事のピシッとしたところに行くとそっちに合わせて医者さんもピシッとなっていくんじゃないかな。
さすがハッチョリくんですね。伝えときます。
伝えてく、いや、これ聞いてもらえれば自動的に伝わるから。これ聞いてもらえれば自動的に伝わりますから。
ね、
ぜひ聞いてくださいと。
うん、そうですな。あとはね、ちょっとうちではすごいことなんだけどさ、納豆を毎日食べてるよ、うち。
あれ？すごく
ないでしょ？
いや、それはすごい。
なんで？
誰も好きな人おらんのかと。
全くいない。みんな嫌いだけど。もうちょっと体がね、心配になって。
39にもなると
。そうそう。
健康のため。
健康のために、納豆を毎日食べようと。
何、鼻つまんで食べてるの？
もうね、すごいの。あのね、他のご飯とは絶対一緒に食べれないから、二人ともキッチンで食べるのね。あの、テーブルには持ってきたくなくって、キッチンで、とりあえずこう、他の食べ物と味が一緒にならないように、必死に離して、食べて、テーブルに戻るっていう。
青汁感覚だね。
確かにトレーニングか。
見てはね、
そこまでして食う必要がある。
そうそう。
ストイックだ。
そんなにいいものなの納豆。逆に聞きたい。納豆の成分、
効果は効果は感じる、うんう
ん、あ、効果はね、感じます、感じます。
なるほど。本当、その納豆を食べるストレスでプラマイゼロになってない。
これがね、いろいろな納豆をちょっとね、頑張って食べてみて、これなら食べれるっていう納豆を一つ見つけまして、ね、それはですね、お城納豆かな。お城納豆の、
うん、
減塩の、
うんうんうん、
納豆なんですよね。
そうですか。あ、そうですか。
引き割りしか食べれません、私たちは。
あ、まあまあまあ、引き割りがね。
うん、そうそう、
まあ。
それなら、なんとか食べれると。
まあまあ、まあ。
タレをかければ。
うん、まあ、もう。
それをね、頑張って食べてるっていうのはちょっと。
俺らでもタレはかけるけどね。
あ、そう？
納豆、タレもかけずに納豆だけバリバリは食わんけどね。
引き割り以外の食べれる？引き割り以外の納豆。
いや、それ食べれる。
食べれるんだ。
そんなの赤ちゃんじゃないんだから、ね。
引き割りしか食べれんよ。
いやいやいやいや。
え、食べる、納豆食べる人いる？ここで。
食べる。
うちは毎日食べる。
好きだよ。
うちは毎日食べる。
好き好き。
あの、引き割りじゃないやつ？
うん。
引き割りじゃないやつ。
引き割りじゃないやつ。
響きぐらいですよ。うちの家庭では。もうその引き割り食べるの。本当ですよ。響きぐらいです
よ。そうですよ。引き割りの方がでも栄養価が高いと言ってましたよ。
あ、そうなの？
そうなんだ、
う
ん。
そうそうそう。おすすめです。引き割り。
引き割り。いや、そうか。なんか、改めてね、納豆嫌いだけど、そこまでして納豆食って、ね、食べるっていう、なんか、石垣、いろんなチャレンジをしてるんだね。
ほんとチャレンジだね。
まずね、エクササイズもやってんだよね。
なんか、どんどん出てくるよ。
どんどん、エクササイズ？エクササイズ？
でも、それをやってるのは私だけ。
ほんなに、その、それは何、何自宅でそれな、どっか行ってんの、うん、
自宅でね、あの、YouTube を見ながらですね、うん、毎日30分間、一人でやってるんで。いや、みんな結構運動してるよね。中地くんとかさ、バスケやってるんだよね。
うん、いや、まあ、バスケやってるって言ってもさ、なんか別に、ああ、そうね。たまに動くけど、あの、こう、見守ってるって感じです、僕は。なんていうの、練習してるのも、こう、こうやって腕組んで、たまに、ごにょごにょごにょ、ごにょごにょごにょって、まあちょっと指導というか、うん、こうだよとか、ああだよとかっていうぐらいで。
そうなの？
うん。で、たまに一緒に入ってって言われたら、もう喜んでって言って一緒にこう、バスケをやるみたいな感じで。まあ、いつもいつもなんかが、そんなに子供と一緒に走ってるわけではない。
あ、本当？
もうね、俺もきつい、それ。きついなと思って、ずっとやってたら。でも楽しいけどね、小学生でも、ね、6年生とかだったら結構背高かったりとかさ、動けるからさ、うん、なんかいいなと思って、それ、俺も運動それぐらいだな、そうやって言ったら。
ミカちゃんなんか運動してる？
最近は全然。
ね、体なまるよね、やっぱりね。
なまる。
そう。
なんか、楽しい時は、なんだっけ、スイッチのフィットボクシングと、
リングフィット、
そうそう、リングフィットと両方してた時もあったけど、時間食うから、そうそう、なんかね、子供がゲームしたいからね、こう、うまいこと、こう、タイミングが合わないでしなくなったらもう、ずっとしてない。
そうだよね。もう結構、1年ぐらい続けてるかも、そのエクササイズ。
すごいね。
なんか決まった、あれがあるの、これみたいな。
そうそう、なんか、ユーチューバーの竹脇まりなさんだかな、まりなさんっていう人がすごいチャーミングな人なんだけど、その人がいくつもエクササイズを上げてて、なんか部分ごとのエクササイズとか、それを何個か組み合わせて 毎日30分ずつぐらい。なんか体調悪い時とかはできないんだけど、それを毎日、なんかもうやらないと、なんだろう、こう、
すげえな、
いけないみたいな。
なるほど。
感じに。
まあ、ね、よく、ランニングとか、毎日やったら走らないと気持ち悪いみたいな、よく感覚で言うけど、そんな感じに近い、ね。
そんな感じ、そんな感じ。そう、それをね、頑張ってやってるとこです。
いいね。
それ、その人のイージードゥダンスを一緒に踊ったことはある。
あ、本当？
わかるな、じゃあ。
結構さ、きつくなかった、フッチ。
うん、きつい。超きつい。
よね。
だから、ちょっとしても、もう2回、3回ぐらいでも満足。
そう。この人のね、きついのもあるもんね、だってね。
へ
ぇー。もうすっごいやりたいときは、そのきついのをやったり。
うん、うん。
まあ、日々はこう、足腰を鍛えるようなエクササイズをするかな。
すごい。
まあ、意識してそうやって、こう、体を動かそうとしない限りはね、
そうそう。
動かさなきゃいけないこともないから、まあ、それってやっぱ、やっとかないと、それこそ本当に何だろうな、子供とかがね、遊ぼうとかって言ってね、公園に連れて行くとかさ、そう、どこそこに遊び連れて行くのもやっぱり、
そうそう。
ね、いろいろ、まあ、遊園地行ったとしても、歩くのもきついなとかさ、ね、それこそ運動会行くのもしんどいなとかさ、結構やっぱ、そういう外に出るのでも結構億劫だったりするよね。ずっとやっぱりあんまり動いてなかったりするとさ。
うん、足がつったりするかもしれないと。
そうね。
ハッチョリは？ハッチョリは？
うん。
コロナになったらね、全くできなくなった。それまでは、後輩とかと、毎週1、2回ぐらいは、バドミントンとかやってたんだけどね。
おー、バドミントン。
いいね
ー。バドミントンもできちゃうの？まあ、確かに上手だった記憶はあるけどさ。
何でもできるな、ハッチョリ。
何でもできるね、ほんと。ハンドボールとか、ね、ないの？ハンドボールしないの？
する機会がさすがにないな、ハンドボール。
そうか。ハンドボールだって、ね、でもともとハンドボールやってたんだよね。だって。
うん、高校がハンドボール。中学がバドミントンだったんだけど。
ね、あ、中学？
なんで、バドミントンやったり、あとはテニスか、をやったりしてたんだけどね。うんうん、
テニスは？え、テニスは？何？その、社会人になってからとか？え、ま、
うんうん。仕事
始めてから
遊びでやるぐらいだけどね、全然。
いや、
遊びでできるのがすごいね。ルールがわかんないもん。
めっちゃ俺、誘われてやろうって言われて、ってさ言われてたんだよ。まあもうずっと地元の友達から。
うんうん、
でも、もう下手くそなんだよね。本当にどうしよう下手くそなんですよ。本当に。一緒に連れて行ってやってもらって。どうしてもね、やっぱ続ければまあそこそこなれるようになるかもしれないけど、なんかたまにやってるとさ、全然うまくならなくて。結果、やってないんですけど、いいな。でもなんか、うん、その子も言ってたけど、長くやれる、うんうん、そのスポーツというか、
うんうん、
として、やっぱテニスがいい。だし、その人数も、まあそのほら、二人とかでできるから、
うんうん、
その、なんかいっぱいいないとできないとかでもないから、その趣味としてはいいねって言って、その子も社会人になって始めてて、僕の地元の友達
も。テニスもいいんだけど、あとゴルフもね、楽しいんだよね。
うん、
翔太さん、ゴルフ手出してんの？
ゴルフもやってた。
やってた？マジ？
最近本当コロナになってパターンって、まあ、なくなってるんだけど。
そうそうそう。何でもできるね、ハッチョリ。すごいね。
楽しそうなことはやってみてるっていう感じかな。
ゴルフね、そうね。なんか、本当にさ、まあ前も言ってたんだけど、むちゃくちゃ下手くそでいいから、みんなその集まりでゴルフ、フレスポの人たちだけで行きたいけどね。
すっごい楽しいと思う。仕事関係で人と行くと、やっぱり気使って ね、あんまり楽しくはないんだよね。
あと ね、上手な人もいればさ、ね、そうでもない人もいたりとかね、うんうん、結構バラバラだったりするけどさ。
うまい下手よりは、楽しんでできるかどうかのメンバーがすごく大事で。
なるほど。
そうね。
うまくても、すごい気使う人より、下手でもいいけん、 喋りながら、
うんうん、
楽しんで回れる人が一緒にやりたいなとは思う、うん、やっててね。
そっか、ぜひ、ぜひ、まさのぶさんを、まさのぶさん今200切ったことないんだよ。
いいね、いいね。いいね、いいね。
200か。なかなか。
多分、フレスポでやってたらね、こう、後ろの人たち全然先に進めなくて多分怒られると思う。喋って全然前に進まなくて。ちょっと、ちょっとって言って。もうね、あんなの、もう多分フレスポで行っちゃいけないようなフレスポだと思う。一個、一台一台さ、ね、めっちゃ時間かかりそうじゃない？なんか
うそうだね。それは言って。スッチーもゴルフするの？
いや、ゴルフやんない。全くやんない。
一回もやったことないの？
一回もやったことないわけじゃないです。高校の時の体育でやった。
体育でゴルフとかあるの？
そう。なんか、最後の最後に、三つだけ、ショートホールとこう、長いのと中ぐらいのやつを三つ、三ホールだけ回るっていうやつで、体育でゴルフやってた。グランドでこうずっとアプローチの練習ばっかさせられ
る。そうなんだ。あと何、社会人になるためにって感じ
だったのかね。体育の先生が好きだったのかね、ゴルフが。
ゴルフのコースは何その近くのゴルフ場に行って。
そう近くのゴルフ場に行って、あとはなんだっけ、体育って大体2時間連続じゃん。
うんうん、
だから、
そうなの？
あれだね、打ちっぱなしに行って、2時間打ちっぱなしをするっていう。
面白そう、でもそれ、いいな。ミカ、ゴルフやったことある？
ない。機会もないね。
そうだね。
誘われたこともない。
うん。あんまり女の人、なかなかないかもね、
うん。
そういう、それこそなんか、就職して、ね、なんかこう、
会社で
とかじゃないと、なんか、普段のこう友達とかでゴルフ行くよってなかなかならんよ、
ね、
うん、俺らですらならんもんね、うん、友達でゴルフ行こうやは。
そうだよね。ゴルフか。
フッチは運動、フッチは。
なんもしてない。
もう今、部活の顧問も。
なんもしてない。もう部活の顧問もなんもないです。
なんもない。
もう部活の顧問もないです。
あ、だから、
そうね。強いて言うならば、洗濯物を干すときに。
あ、出た。鬼嫁説。
いやいや、鬼嫁ではなくて、洗濯物を干すときに、こう、下のものをスクワットしながら取るぐらい。
あ、意識してね。あ、なるほど。
いいじゃん、それいいよ。
腰をかがむんではなく、膝を曲げてやるっていう。
大事だよね。膝曲げる。
それぐらい。本当、気の向いた時に YouTube でやる。それがダメなんだよね。こう、続くんじゃなくて、気が向いた時にしかせんから、ダメ。
ダメ。
ダメ。
でも、フッチもそうやし、そうやけど、なんか、ほら、わ、運動してないけど体型っていうかさ、わ、太ったわとかさ、あ、服部もそう、コロナになってとかって、そういうのある？
いや、めちゃくちゃ太ってるよ。
あ、そう。ごめん、全然感じ取れんのやけど。
いや、ここから、あ、ここからって、胸から、あ、腹がすごいことになってます。お腹だけすごいことになってる。だから、どんどんズボンが入らなくなっていってる。
そうなんですよ。服部は、その、運動を、こう、コロナとかでやらなくなったりとかしてからとかってある？
特に変わらないかな。
ね、すごい。
ずっと、うん、学生の頃から、多分体型ほとんど変わってない。
おー。
けど、うん、若干、お腹にお肉がついてきたかなっていう、くらい。
その学生の時から変わらないなんて言ってみたいよ、うん、本当に。
私もう10キロ近く違うわ。
え、ミカちゃんもそうなの？
うん、
見えん、ミカちゃん。大丈夫。
違う。
その学生時代のマイナス10キロがそもそも大丈夫だったのって感じ
ですよ、だったら。確かにね。それはあるかもしれない。
今が別荘なんじゃないじゃん。って思えるぐらいよ、それは。
本当。
あ、でもやっぱ、いや、俺もそうやもんね。やっぱ、その体型っていうのは、だいぶ、まあみんなそうかもしんないけど、 で、だから、ここの中で唯一エクササイズをしてるサクちゃんは、まあ、維持と、キープと。
維持ですね。
すごい。
素晴らしいね。
で、山本がね、やっぱぽっちゃり系だったから。
いや、ぽっちゃりでもないでしょ。
そうない。俺らと会った時は別にぽっちゃり系じゃなかったでしょ。何、その前がってこと、その、もともと太りやすい体質は。
ぽっちゃりだったこともないよね。
俺ら、大学時代
の時代はパンパンしてたでしょ。
そうかな。
いや、そんなイメージ、そんな印象はないけど
な。
え、うんうん、そう、
うん、ぽっちゃりなイメージはない。
もともとぽっちゃり体型だから。
ああ、その学生時代というか大学入
る前から。そう、なんかずっと
昔からってこと？
そうそうそうそうそうそう。もともとぽっちゃりしてるから。
小中。
小中、ぽっちゃり。ずっとそんな感じだから。うん、これはちょっとね、動いとかないとと思って。
だから、ちょっとこう、ぽっちゃり体質ってか、だからちょっと気抜くと、こう、なんかまた太っちゃうみたいな、そういう感じなんです
ね。
体質的に。
うん。
まあ、でもさ、体質で言うと、どんだけ動かなくても、どんだけ食べても、変わらん人もね、いるよね。普通に、こう、何もやってないよっていう人でも。
うん、羨ましい。
羨ましいけど。
はっちゃり全然もう見た目もう大学時代のまんまだよね。はっちゃり
とか、そう、まさにそれじゃないかなと思うけど、
ね。すごいと思ったもん。
あんまり逆に規則正しい生活じゃないからなのかな。
いや
病的な感じ。
タバコや、タバコ。まだタバコ吸ってるけんや、タバコ。
それかな。
あ、いや、
ご飯も別に、だけん、お腹すい、別に食べなくても、
大丈夫。
いいやって思う時もあるし。
ああ、なるほど、ね。
たくさん食べる量は多いんだけど、別にゼロの時もあったりするんで。
うん、
で、子供とかいたら絶対ゼロっていうのは多分ないと思うんだよね。
まあ、
ね、
一緒にとかもあるしね。うんうんうん。
多分そこら辺もやっぱ影響してるのかなとは。
なる。うん、ふっちなんかえらいうなずいてたけど、何その、
どっちをして、食うもん。その摂取カロリーが多すぎる。その
何、それ何、今の自分がってこと？
そう、このなんだろう、お菓子とか一切食わない人間だったのにさ、
今まで
めっちゃ食うもん、うん、もう毎日のようになんか食べてる。
それそのいつ食べるお菓子？
なんかいつでもと言った
り、子供と一緒に食べるの？
いや、
うん、そう子供がじゃあ子供がおやつ食べてるやつの子供のおやつをこう勝手にこう奪って食うとかさ、そういうことしちゃ
う。そうだね、そのやっぱ子供がお菓子を食わないといけないから、なんていうかな、家にストックされてる。
まあ、うん、子供用のね、そう、子供用のお菓子、うん、
ストックされてるやつって別に食ってもいいかなみたいな感じになるじゃん。
そこにあるから俺は食っちゃうんだ。
そう。あるものは手を出してしまう。我慢できない。
確かに、だから、なかったらもう別にないもんだからいいって思うけど、あると分かるとちょっとこう、
食べよう
ってなっちゃうってことか。
そう。ゲームしました。
うん。
寝る前に、うん、ちょっとなんかお腹空いたな、なんかないかな、あるじゃん。
ちょっとつまんじゃうんだ。
つまんじゃうよね。
それ何、その、お菓子だけなの、その時は。
お菓子もある。
何、例えばほら。
お菓子とビール。
ビールとか。
はい、お菓子とビール。
ああ。そうか。結構あれやね。結構食べるって言ったらいいけど、それはもう結構好き放題やね、もうね。もうゲーム終わった時、もうあるわって言って。じゃあちょっと今から一杯みたいな感じなんでしょ。ちょっとつまん、ね、
うん、そのお菓子。だってお菓子もあるな。喉乾いたな、ビール飲む。
うん、
お菓子が欲しいな。お菓子があるぞ。チョコレートもあるぞ。
そうだね。手の届くところにね。
ああ、食べたりするんじゃない？
もう全然食べる。
そうだよね。だけ予定してるよりたくさん食べてる機会っていうのはやっぱ増えてるんじゃないかな。
うん、
そう、自分の兄貴もね、帰省した時にみんなと一緒に食べたりするんだけど、
うんうんうん、
やっぱり姪っ子とかがちょっと。あんまり食べれんで残したやつとかを。
ああ、そっかそっか。
自然に食べてるから、
うんうんうん、
食べてる量やっぱ多いんじゃないかなと。
うん、増えるかもね。
みんな食べないんですか？子供が食べてたって言ったら、こう、つい手が伸びるみたいなことはないんですか、みんな。
お菓子。
子供が食べてるものは子供が食べてるものだなのかな。
どうですかほら。
いいな、
お菓子をあげてる奥様、奥様方、どうですか奥様方。
うちは何だろうか、あの、ご飯をがね、あんまり好きじゃないのよね、両方とも。
うんうんうん、
だから、私は食べな、本当は食べなくてもいいんだけど、お腹がそんな空いてなくて。でも子供たちからしたら、うんうん、なんでお母さんは食べないの？ずるいってなるんだよね。
何を食べない
の？そう、ご飯をね、
うんうん、
同じ、その品数食べないと、うんうん、お母さん少ない、ずるいってなる。もう自分たちは食べたくないから。だから食べないといけなくって、さらに子供たちが残す。うんうん、で、あの、何？ラップして次の日に取っとけるほど量が多いわけじゃないから。
だからね、まあ、ちょっと、もうほんとちょっと。
だからもうそれを食べちゃうんだよね。だからダメなんだよね。
ああ。わ、
うん、
かる。俺も、そうそう、俺も残したやつ食べるもん。
うん、
あの、俺が一緒に食べてるときは俺も食べる。いいよ、俺食べるけんって言ってました。そうそう、いいよ、食べる。食べちゃうね。お菓子は、あ、作者お菓子、作者お菓子。
うちはね、お菓子もすごい好きっていうか、お菓子はスナック系が食べれないというか好きじゃなくて、ゼリーとかフルーツを食べてるかな。とか、まあ、ケーキは食べるんだけど、そっち系を食べるけど、しっかりご飯も食べる。めちゃめちゃお米が大好きで、ほんと米将軍なの。おにぎり大好きみたいな。
ああ、いいこと。
なんか結構やっぱ、どっちも食べるかな、おやつも食べ、ご飯も食べるかな。
おやつの時は自分も一緒に食べるの？
ああ、そう、私はね、私あんまりおやつ食べないかな。ちょっと、その、あやなが食べてるのをちょっともらうとか、ちっちゃいお菓子を食べるかな。そんなにお腹いっぱいにならないように。
食べとるやん。食べとるやん。
食べた。
お菓子食べます。食べました。
食べました。
食べてますですね。すいません。申し訳ございません。ご飯の残りも残したときは食べます。
そっか、お菓子ね。いや、でも、僕もフッチーと同じで、なんか、お菓子全然食べてきてなくて、その、学生の時は。うん、社会人になって、働いてる時にめっちゃお菓子を食いたくなる。なんていうの？口寂しいのかな？わかんないけど、
うん。
なんかね、お菓子、あの、またなんかね、会社でね、月に一回かな、お菓子が配られるんですよね。その、なんかお菓子が配られてて、なんか配給があるんです、配給が。なんか。
会社から会社から
会社の労働組合から、あの、なんかささやかながら、職場でそのお菓子を食べながら、こう、なんか困りごとをこう言ってください、ミーティングしてくださいみたいな、なんかそういうのがあって、そうするとなんか、お菓子がそう配られるわけですよ。ちょっとこう、もう、ちょっとしたお菓子、まあ、スナック菓子からなんから。うん、それをなんかこう、普通にもらって、だからね、まあ、もらったって言っても、俺ら普通に毎月払ってる組合費から比べたら、なんでこんなことだけのお菓子なんだっていうぐらいの額、ちょびっとしたお菓子しかもらえないんだけど、それをもらいながら、なんかそっからかな、なんか食べたくなるというか、お菓子が。僕も、昼間、なんか、ふとした時に食べたくなりますね。食いながらやったりするもんね、普通に。こうやって、パッて、こう、カタカタカタ、パッて、カタカタカタみたいな。
子供たちは？
子供たちは、普通に食ってますね。大好きですね。もう、うんうん、嫌いなお菓子ないんじゃないかな。スナック菓子からなんからも、ゼリーでも何でも、もう何でもですね。何でも食ってるな。でさ、その、上の子がさ、やっぱまあコロナ禍で、そのもともと、まあ今もバスケやってるけど、その体育館が使えなくなっちゃってさ、その、緊急事態宣言の時もそうだったけど、やっぱずっとこう、運動する機会がやっぱなくなってさ、そうすると、どうしてもやっぱこう、食う量はあんま変わんないからさ、どんどん太ってくんだよね、やっぱね。コロナ太りしちゃって、で、僕も、ほんとちょうど小学校3年生ぐらいの時にからなんかこう、お、 なんかいい体型してるねみたいなね、あのよく言う太ってるねとは言わないいい体型してるねっていうかね、あのそういう表現をされるような感じが、僕も小学校3、4年、3、4、5、6、もう結構だからぽっちゃりしてきて、だからちょうどね、うん、それぐらいだったから、まあ重なってるわけですよ、自分の過去の自分と、うんうん、だからもうすげえ俺過去の自分を見てるようで嫌で、マジで嫌だよ、もうなんかもう怖いみたいな。当時の自分は別にそれが嫌だとも何とも思ってなくて、多分、うん、まあきついなとは思ってたよ。その体がでかくてきついなとは思ってた。あの野球をやってたんですけど当時、いやーなんかもうその短距離はいいんですよ、短距離は。やっぱりそのマラソンとか、要は持久走系になると、きついみたいな。やっぱ、もう、あ、これはもう俺が太ってるからやっていうのは、まあ当時もちょっと薄々は感じてたんですけど。だから、今になってみると、やっぱ、絶対太ってない方が、その運動するにも良かっただろうし、良かったんだろうなって思うから、その、そうなってきた時に、おいと。絶対いいことないぞというふうに俺の経験談から語るぞと言うんだけど、やっぱなかなかさ、やっぱ子供の成長期とかもやっぱあるからさ、それが悪いわけでもないよなとかもやっぱり思うこともあるし、別にだから食事制限をするとかもしたくもないし、だからやっぱりまあ今緊急事態宣言が明けたからまた普通にこう動くようにはなってきたんで、まあまたこれから普通にまたちょっとこうね、なっていきゃいいかなと思いながら見てますけど、なんかあの、本当に、で、またその同じぐらいの時にそうやってぽっちゃりになってきたから、うちの実家のお母さんが、もう本当あんたそっくりみたいな。笑いながらね、もう、ああ、もうあんたもこうやったね、みたいな。でそれをあのおばちゃんね、僕されたおばさんとかも見るとうわーみたいな、ちっちゃか頃のあんね、あのゆうくんによう似とるねみたいなことを言われるわけよ、はるきが。あーほんとそうやなみたいな、なんかもう我が子だなと思いながら、もう性格からそしてそうなっていくものからもうなんか本当になんか似てるなと思いながら最近また思ってます。体型まで似るなよっていうのはちょっと正直思ってますけどね、今。
でも動けばさ、痩せる体質なんだと思うけどね。
うんうん、絶対そうだよ ね。
だって別に中地くんはさ、太ってないじゃない、その後。
いや、そうなの。だから僕はその小6までは結構太ってて、そう中1の夏のバスケットの部活がきつすぎて、で夜は空手をやって、その夜の晩ご飯は夕飯はなんか冷ややっこしか食べなくてという生活を夏休み1ヶ月ぐらい過ぎてたの。そしたらもう夏休み明けたらえ誰みたいな感じになった。いやもう、そう、
ね、
本当に夏休み期間だけでもう激減したんよね。そっからは確かにそんなになんかリバウンドっていうかすることもなく、まあまあ動いてたっていうのも多分あると思うけど、なんで俺もだからね、体質っていうかやっぱ太る素養っていうか要素はいっぱいあるんだなと思ってはいるんですけどね、その自分の体質というか、気抜いたらというか、もう今だ気抜きまくってますね。なんかね、別に何も頑張ってないですけどね。本当に。何も頑張ってないけど、それこそだから、あの、パッと見は分からないところに、やっぱりこうね、やっぱこう、あ、出てきてるな、みたいなのをやっぱ感じますよね。うん、本当に。フッチの、こっからしたと。本当に。一瞬一瞬と思って、本当に。ね、顔はまあ、そこまで出ないよけどさ。
分かる分かる。
いうのは。一緒です、僕も。本当。
なんか前、みんなでさ、こう、走ってた時あったよね。うん、こう、遠くにみんな離れてても、ランニングしてた時あったよね。
うん、あったあったあった。そうそうそうそう。
あの、みんなで走るってよかったなと、本当に、
うん。いや、よかった。
うん、
まあ、あれもなんでしょうね。まあ、みんなまだ子供いなかったしさ、
そうだね。
ね、結婚して、子供いる前で、こう、まあ、時間もあったというかね、そういう、こう、のはあったのかなって思って、 って、ついこの前ね、また走ろっかみたいな話もあって、うんうん、あの時やってたナイキのね、アプリを。
あったね。
あの、久しぶりに見たらなんか、もう消えててっていうか、なんか、雲のマークになっててさ、再ダウンロードみたいなさ、なっててさ、パッてもう一回ダウンロードして、見てたけど、だ当時、やっぱり走ってられた人だった、フレンドになった人とか、ああ、まだ走ってると思って普通にこう見て。
すごい。
うん、やっぱ、だから、なんだろうな、走ってる人たちは変わらず今も走り続けてらっしゃるんだなと。でもやっぱみんなでやるとモチベーションがね、やっぱりこう、うん、みんなやってるからみたいなのもあるから、いいとは思うんですけどね。うん。
なんか一回あずさんは本当のなんかマラソンのに出て、
うんうんうん。
それ以外の人たちで 42.195 キロを走ったんだったっけ、あれ何だったっけ、
走ったした。リレー
形式で走ったりした。リレー形式にして、
そうそう、
うん。っていうのもやってたね、そうそうそう、前ね。
やった。
懐かしい。
俺もなんか愛知から参戦したよ、それ。確か。
あ、中地くん行ったっけ、え、
愛知から、俺もその、まあそれが、アンさんの時だったか分かんないけど、なんかね、愛知から参戦したの覚えてるよ。愛知なんか、ウェブで繋いでさ、じゃあ今から走ります、愛知県みたいな。
そうだったっけ、
愛知県で走ります。愛知県で何キロ走ってリレーしてみたいな。
そう、そうだったね。
まあ面白いこと考えるよね、ほ
ん
とね。
ね。なんか、かずやさんも、その時、福岡で一緒に走ったし、あれだとこの下の子たちも結構集まって走ってたような気がするんだよね。なんかね、そういうの良かったなーって。
ね、あの、みんなでやっぱ何かやるっていうのは、本当に。で、今はそれがゲームになってるんね。不健康。不健康、まあ不健康か。あの、時間帯が良くないから不健康なのかな。睡眠を削ってるから。あれなのかもしれない。
でもね、なんか頑張る。原動力じゃないけど、うん、そんな感じかな。
いやね、でもね、うん、それはあるね。正直言うと、仕事がさ、やっぱ大変だなと思うけどさ、なんかそこに入るとなんかふと忘れるっていうかさ、
うん、
あなんかいなんかあの時の楽しいところに戻ったあ
の心のリフレッシュの時間だもんね。
いい場所だね。いいとこだね。
ただ体はリフレッシュできないから
、ね、体はきつい。
体はきついままなんだけど、ね、
同じ体勢できついよね。
うん、きついね。
心がね、満たされるような感じ、
ね、でもね、やっぱりその心がね、病むよりは、
うん、いいと思う。
体が疲れてはあの寝れば回復するんだけど、
うんうん、
心が疲れてると何かうまいことやらないとなかなか回復しなかったりするから、うんうん、それを考えると
名言、今のは
ね、この不健康な時間も
大事だよね。
心の中、ね、あのためにはいいのかな、うん、
すごい大事
という言い訳をしてます。
あ、言い訳いい。
いや、ね、大事だよ、そういう時間はね、
心のね、だからフッチーもたくさん家事をしてやっぱこのリフレッシュの時間をちゃんと捻出してるわけだ、やっぱりね、フッチ
ー。いや、そうです、いや、うん、そうですね、
感謝のね、感謝の成果
や
ってこの時間はやっぱり捻出してこの時間は俺の時間だっていうね。まあ同じだね、だから基本やっぱり子供がいる人たちは子供をね、そっちのけで何かやるっていうのはちょっとやらないようにして、子供が寝た後に好きなことをやろうっていう。
うんうん、
まあ、この時間もそうだし。
そうそう。それは全然ね、いいと思う。
うん、いや、みんな、でも、あの、俺結構、周りがどんなお父さんがいるかはあんまりそんな知ってるわけじゃないけど、結構みんなちゃんとお父さんしてるよね、みんな。このフレスポの人たちみんな。って思うけど、俺。その、休日、子供とは遊ばずに、なんかどっか自分の好きなことやるとかって。そんなお父さん、あんまりこう、フレスポの中でいなくない？
ああ、確かに。
みんななんか、こう、ね。
うん、ちゃんと子供を大切にしてると。
との時間を大事にするとかさ。うんうん、いや、みんなね、できすぎなんですよ、フレスポのあの、お父さんたち。もう、本当に聞いててさ、おー、すげえ、みたいな。本当に。
本当、みんな本当どういう一日のスケジュールをしてんのか、本当ちゃんと書いてほしい。教えてほしい。 よく、いつ寝てんだみんなと思う、本当に。
うん。確かにね。それは。
だって、ね。
あれもやって、これもやってってね。
うん。俺もやって、これもやって、で、YouTube も見て。
見て、そうそうそうそう。そうそう。え、それ、どこで、
どこで映画も見て、
映画も見て、映画どこで
ドラマも見て、ほんと、まあ、ね、自分も、本当に、この時間にこれしてるを全部教えてほしい、本当に。
まあまあ、それぞれにね、生活スタイルというかね、あの、こう、時間があるから。多分あの、なんだろうな、フッチ、だあれ、やってもらえばいい、フッチが自分の今の、こう、スケジュールこう書くじゃん、普段の僕の。
ああ、うん、う
ん。みんなでこう、見てみよう。
うんうん、
いや、これ、お前、ここ、ここよ、ここで見るんだよってさ、お前、なんか見れないって言ってるけど、ここで見られるんだよって、多分めっちゃ言われると思うよ、俺。
漫画読んでるとか。
漫画
読んで
る、
そこで。
そこ、そうそうそうそう。多分言われるよ。あの、フチ何この時間とかって、多分なんかね、空白のこの時間、多分書いてなかったりしたら、ここはですね、とか言ったら、いや、ほら、分かってない、この時間が無駄なんだって、とか言って、今そこじゃないの？ここで YouTube 見れるんじゃないの？とか言って。
そういうことか。
多分言われます。
YouTube 何見たいの？
いや、なんかこう、そのゲームを攻略してる。
いや、そうなんです。そうなんです。
あんなのも長いもんね。
そうそう、そうなんです。長い。
長い。
そうなんだね。
情報収集ね。
なるほど、なるほど。夜のためにね。
そうそう、情報収集の時間。
大事な。
俺みたいに情報収集しないで、もうね、自分がこうだと思ってやってたら、ね、怒られる。
怒られるの？
お前はどの知識でその、何の参考にしてそれを考えてんだったら、いや、僕はこう思うんですって、いや、嫌じゃないみたいな。お前はオーソドックスなものを知ってるのかと、いや、知りませんみたいな。僕がこうだと思ってやってます、ね。じゃあダメだみたいな。俺らはこんだけオーソドックスなものを参考書いろいろ見て、今この答えにたどり着いてんだって。そういうことなんです。いや、勉強しなさいってことです。
なるほど、なるほど。
そう、勉強しないといけないんです。
ね、YouTube の時間すごい大事なんだ、じゃあ夜のために本当にね。
そういう情報収集の時間も必要だってことなんです。そうそうそう。ねえ。
でも夜ほとんどね、ゲームしてたらね、そんなの見れないよね。
そうだね。
そうなんです。あ、そうなんです。
その時間を
やばい。いやいや、でも、その時間は
いや見てないもんね。
そう、その時間、そう、俺はね、言えないの。見てないから。俺は見てなくて、そのみんなとゲームする時間で、あの、ああだ、こうじゃないよ、ああだよって言われて、あ、はい、あ、はいって言って、こう、あの、学んでくスタイルなんです、僕。
学んでくスタイル。ダメなスタイル。
ダメなスタイル。僕はダメなスタイル。
そう。
みんなちゃんと予習していってるんだ、予習をね。予習っていうか、なんだろう。こう、ちゃんと勉強してる。
あの、そうそう、自学してるんです。
自学してんだ、
自学。みんな自主学習して、自主学習して10時半からのゲームに臨んでるけど、僕はもう全く宿題しなくて、臨んで、あーってなってる感じ。
そう、いつもハットリ君に教えてもらうんです、私は。
私は、
ハットリ君、ハットリ君これどうなんですか？わかんないです、教えてくれるから、何でも。
それ教えられるように。教えられるように、ちゃんと勉強して、動画を見て。
もう偉いね、本当に本当に。すごいよ。
優等生、優等生。
そこに甘やかされてる。
本当ね、ずっとそのままな感じだね、なんかね。
だんだん言われる。ハトリ言わんでいいよとか言って。こいつら調べんから、ハトリ言わんでいいよって言われる。いやー、待ってください、みたいな。服部さんがいないと僕らって、ね、お。典型的な落ちこぼれ。こいつらって感じで、申し訳ないです。いや、ただ、楽しいんですよね。それでもみんなとやるの楽しい。本当に。本当。まあまあ、そういうことですよ。そういうことです。いや、なんか、何かとこうあったらすぐゲームの話題に行っちゃう。
気をつけんと、ね。
ゲーム、そうだ、ゲームじゃない。
昔話は一個
もしてない。いや、昔話はもういいんです。もうあの、前回僕らの時代に昔話をしてトラウマがありますから、もう昔話しないと大丈夫だ。大丈夫だと。
まあまあまあ、別に。一個だけちょっと、はちよりに確認したいことがあるんだけど、
全然いい
かな。一個なんかね、あの、ちょっと記憶が曖昧なのがあって、 昔、雪の日にさ、枝根さんの車でさ、
うん。
うん、雪合戦しに来たとき、ハッチュルいたよね。
あと、アツさんとね。
あ、やっぱりそうだよね。
うん、いたいた。
そうそうそうそう。そこのメンバーが誰だかどうしても覚え、なんか思い出せなくって、雪合戦しに来たの誰だったかなっていうのをちょっとね、ハッチュル君に教えてほしかったんだけど、3人だったっけ？
3 人、男3人で。市内の方でも雪降り出して、うん、結構積もりそうっていう話して、で、アスさんと雪合戦したいねっていう話の流れで、じゃあ、阿蘇の方積もってそうだから行こうかっていう話で、夜結構遅く。
めっちゃ遅かった。とも。
に、行くことになりました。
そうだよね。
夜に雪合戦し
ようそうそうそう。
あれ、チェーン、なかなかやね、チェーンもつけてなかったっけ？
チェーンはない。なかったと思う。
だよね。
うん。
そうそう。
うん、滑ってたもん。
怖い。
怖いね。
だからよく来たねえよ。なんか、うちの父が、なんかこう、言ったことがね、なんかこう、雪の阿蘇の中に、こう、チェーンもつけずに来るなんて、すごい命知らずだけど、俺は好きだよ、みたいな
ことやった。その言葉をね、すっごい覚えてる。
あ、言ったよね、言ったよね。
言われてる。
そうそうそうそう。なんか、命知らずっていうのは言ってたけど、ね、なんかね、そういうバカなのは好きだよっていうのを、なんか、
ありがとうございます。
言ったのを覚えて、みんなで本当に雪合戦をやったよね、あの時ね。
やった。
やったよね。すごい、あれも楽しかったなって思ったのを。
それ何？枝根さんがの車で行ったってこと？
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
そうだったね。うん。
アースさんだったらチェーンしそうだもんね、性格的に。
確かにね。準備はしっかりしてから。
いやー、しっかりしていきそう、アズさんだったら。
いや、そう。
とか、俺怖いから車出さんとか言いそう。
よく来たね、アズさん、あの時ね。
性格的にね。
びっくりした。結構夜も遅かったから。しかも結構雪が積もってたよね、朝の方ね。
そうそうそう。普通に積もってたから、路面凍結して。
そうそうそうそう。
他の自分たちじゃない車が、スリップして立ち往生してるのも、車もあって、その車を3人で押したりとかして
すごい。
そら命知らず。
なんかね、なんか、結構楽しかったから、やっぱり雪合戦が。嬉しかったなぁと思って。
なんだろう、大学時代のそういうさ、なんかアホな、バカな遊びをした記憶を俺らはこうやって今もう話するわけじゃん。でもさ、佐藤さんがディスコードにこう大学のサークルが今やもう消滅みたいな記事を上げてたんだよね。でそれを見てさ、まあダーンってこう一番最初にこう写真があってさ、なんかあれこれフレスポって思うような写真が、ダーンって出てきて。で、まあ、その下に記事が書いてあって。でも、本当になんか、コロナ禍で、やっぱりこう、会ってなんかこう、遊ぶとかもできなくて、じゃあサークルがもうそういう、サークル文化っていうのがもう消滅するんじゃないのみたいな。まあ、してるみたいな記事を見て、なんか、寂しいなと思って、もう普通にこう、僕らみたいな、ね、こういう縁が本当はね、大学でできるかもしれなかった人たちがなんかもうできなくなるっていうのはなんかもったいない、やっぱもったいないなと思っちゃうね、僕らはね、うん、どうしても、
ね、
いやだからそれこそそのなんだろう、まあサークル文化がっていうふうにそれを見た時には、あ、自分の子供にもやっぱりなんかこういう同じような経験とかさ、そういう人の出会いとかをさ、まあ、別に大学だけじゃなくてもういいんだけど、あ、大学で僕らはこうやってね、お父さんたちはこうやって来たんだよみたいな、まあ、毎日ゲームしてるお父さんたちはとはもう大学のここで会ったんだよみたいなね、やっぱりでそれが未だにゲームしてんだよみたいないうのがさ、なんかまだ同じような こう、そういう人ができるといいなとか思ったりしてるけど、してたんだけど、それがなくなるってなったらさ、寂しいなと思って。ね。で、じゃあ今フレスポってあるんだっけみたいな話をなんか、そこで会ってたから、いや、本当どうなってんだろうねっていう話をね、こう、今、昔話が出たんで、出しましたけど、ショックじゃない、なんか、サークルがなくなるって。
うん、
まあ、フレスポだけじゃなくてね、なんかサークルそのものがないって言われたら、もう俺らなんて大学生活、もうほぼサークルだったのみたいな。これサークルがなかった時の大学生活考えられんのやけど、みたいな。やっぱ、ね、それはまあ勉強なり、なんなりするんでしょうけど。
何するんだろうね。
何するんだろうって思うよね。
何するんだろうね。何とかに変わるものが。あるのかな。
なんで、そうそうそう。ぜひ、まあ、またコロナが収まってインフルエンザレベルになれば、また普通にね、また昔みたいになるのかもしれないですけど、ね、今本当フレスポの現役生って何してんのかなとかも普通にやっぱり、それも見て気になったし、35周年でだっけ次。だよね ?35?30?30?次35だよね。35だよね。ね、35周年はとかね。
いつかな、35周年。
ねえ。2年前。コロナが始まる前だったから。
そうだったね。
2年ぐらい前。ちょうど2年ぐらい前だよね。あったのね。だから、なんかそういうのも。いや、まあ、俺らは良かったけど、だから かわいそうだな。うん、かわいそうだなっていう話です。かわいそうだなって話。
まあ、楽しいこといっぱいあったしね。
そう。そうそうそうそうそう。いやー、あれですよ。今もう結構いい時間、ですよ、もう。なかなか結構いい時間話してますよ。今、僕今見ましたけど。
もう1時間半か。
結構。どうです？なんか、ぜひ、この場で、みんなに聞きたい話とかあったら、どうですか？もうだいぶ石明の今は、だいぶ、
ね、ますよね、
プライベートを共有していただいて、大変僕は助かりましたけど。
ご紹介いたしました。
いやいやいや。本当ありがたいですよ。
最近の我が家を知っていただけて。
いや。
嬉しい。
なかなかね、なかなか謎ですよ、石焼け。
うん、
こう、何してるかなっていうのは。で だからこそ、ウクレレ弾いてるんだなって分かったんで。
平和な生活を送っております。
そうそう。この前のね、石屋さん出てもらった時も。
うん、なんて言った
の？ね、やっぱ休みの日何してんのっていう話は聞きましたけど。
そうそう。今日はなんか、こんなの作って遊んでたよ。
何それ？
色水遊びみたい。
ああ、色水。
そう。これがね、10本あるよ。リスナーの人には見えないでしょうが。10色作られてます。
それ、何で色を作るの？
これね、絵の具で色をつけるんだけど、まだこれも健康のために飲んでる R1 の入れ物に。
てか、納豆食べんでよくない？
そう？
だいぶ気使ってるね。
すごいね。
何その、なんか大病を患ってたの？でも何かの、やっぱさ、何かほら、例えば健康診断で引っかかったとかさ、そういうのがないとさ、なかなかそんな劇的に、それこそあんなに拒否ってた、納豆食べようって思わなくない？どうしたの？何かきっかけがあったんじゃないの？
いや、特には、ないんだけど、将来まだ旅行とか海外とか行きたいから、今の健康でいたいみたいな。そうそう、備えだね。将来のために
かな。すごいよね、将来のために納豆嫌いな納豆食うっていうさ、
すごい頑張ってる
んだよね。もっといろんな選択肢あったと思うんだよね。
そのうちなんかね、グルコサミンとかなんか取り出して、
プリを取り出して。 もうなんとはもう必死で食べてる、本当に毎日。知ってほしかった。
いや。ちょっと、びっくりしたよ。
そうでしょ、そうでしょ。
納豆は。
引き割りよ、引き割りね。
もう引き割りね。引き割りね。
まずいのは食べれないよ。
まずいのは食べれない。いや、でもね、健康は本当に、大事というか、しなきゃいけないですね。まあ、自分もそうなんだけど、いやね、この前ね、ちょっと親が、ちょっと実は心筋梗塞で、実は倒れて、いや、そうなんですよ。いや、そう。で、入院してたんです。この前退院できたんですけど、あれなんですよ。それがまたね、結構大変で、いつも、お母さんと、うちのお母さんとお父さん、一緒に住んで、もちろん一緒に住んでるんですけど、たまたま、うちの妹、対馬にいて、
うんうん、
で、対馬に、里帰りというか、夏休みで帰ってきてて、鳥栖に、そっから対馬に帰るときに一緒に行ってたんだよね。なんか子供大変だからって言って、で、対馬に一緒に行って、で、うちのお父さんだけ仕事があるからっつって、家に帰ってて、で、うちのお母さんはまだ対馬にいたんですけど、そしたら、いきなり朝5時ぐらいに電話かかってきて、なんかその日に帰るって言ってたんだけど、俺今救急車に乗ってるから迎えに行けんみたいな電話がいきなりかかってきて、何のことって言ったら、朝その心筋梗塞とかになって自分で救急車呼んで、で、運ばれててですね、うちの親父が。で、僕に電話かかってきて、朝5時ぐらいに。で、もうちょっと病院に運ばれるから行ってって言われて、僕も行って病院に。で、いろいろ、結局心筋梗塞だから、血管が、にね、血がこう詰まって、血管が詰まったか。血管が詰まって、心筋梗塞になって、でもまあなんとか自分で、救急車呼べて、で、搬送されて、で、手術というか、カテーテルがうまくいって、なんとか、集中治療室を何日間かで出れて、一般病棟で2週間ぐらいやって、先々週ぐらいに退院したのかな、なんですよ。だから、まあ、さっきの健康じゃないけど、まあ、自分も健康もそうなんだけど、やっぱ親もそうやって、まあもううちの親父も その時もそうだったんですよ。いろいろ入院する手続きをやんなきゃいけなくて、いくつって書かなきゃいけないけども、あれいくつだっけよ、しとか、なんかね、分かってなくて、とか、あと普段飲んでる薬はありますかとか、普段なんかこう、過去になんか病気はとか、なんかいろいろね、やっぱ聞かれるんですけど、全然知らなくて。もうだから、ごめんなさい。うちのお母さんが来たら答えますみたいな感じでやってて、一通りこう、やったんですけど、やっぱりこう、なんだろうな、親ももう、そういう年だし、結構、何事もなかったんですよ。うちの親父もずっと。なんか病気もすることもなくて、そんなに。今まで来て、本当に、今回、まあちょっと大きな、もう、そうやって運ばれるっていうところまで行って、で、まあ、なんとか、無事にね、こう、後遺症もなく、一応こう、復活できて、できてるんですけど、なんでしょうね、こう、覚悟しましたね、僕、やっぱり、その時に。こうでも覚悟したけど、それまで何の覚悟もしてなかったから、正直言うと。今まで、そうやってさ、なんか病気しててさ、あ、もうちょっと、ね、そういう時が来るのかもなとかさ、いう心の準備があったりとかすると、ね、あ、ついに来たのか、なんていうのはちょっとあるけど、 あまりにも突然すぎて、えっていう感じだったんで、なんか、それでまあたまたまでもそのままほら、亡くなるとかっていうことじゃなかったんで、今回本当良かったなと思ったんですけど、うん、やっぱりちゃんと意識しとかな、意識というかね、そういう覚悟は常に持っとかなきゃいけないなっていうのはね、今回感じたし、まあだからこそ、自分もね、そういう時にちゃんと駆けつけたり、まあ介護もそうだし、うん、やっぱできるような、体の体調を整える、うん、親の体調もそうですけど、をやっとかなきゃいけないなっていうのは思いましたね。さっきの健康つながりで言うと。うん、で、それがね、またね、僕ね、ワクチン打った2日目に、その、実は搬送されたって連絡があって、
うんうん、
いや、俺、副反応で、ちょっと辛いんやけど、今、みたいな時に、行ってって言われたから、あれでしたね、結構、ちょっとごめん、ケイちゃん、運転してとか言って、で、それで、ケイちゃんと響と3人で、駆けつけて行きましたけど、まあ、ね、まあ皆さんの親のね、両親も、まあ、そんなにね、同じ世代だから、うんうん、そこまでその大きく若、偉い若いとかね、偉い年とかもないと思いますけど、うん、そういうふうなところもね、あるんだなと、つい最近感じたので、
うん、
ごめんね、なんか別にしんみりさせるつもりじゃなかったんだけど。
大事なことだ。
ね、でもね、自分で電話かけれたからよかった。
そうなんだよ、うん、そこだけが本当にね、
だからなんだろう、軽い方って言えば軽い方ってこと？
そうそうかなと思ってね、
うんうんうん、
その俺先生からさ、うん、行ってさ、ちょっと今の病状説明しますみたいな、
うんうん、
言われてさ、
うん、
俺はもう結構意識朦朧としながら聞いてるわけ、はいって言って、うんうん、もう結構熱が入ってくれて、でもね、親父のその心肌梗塞の症状を聞くんだけど、どうもなんかね、大きい血管が3本あるらしいんですよ、
うん、
ね、心臓には、うん、でその3本とも細くなってたらしくて、
うーん、
でやっぱりその1本が多分極端にキュッとやっぱ詰まったから、まあ、今回そのやっぱ胸がすごい苦しくなって、うん、で後々親父に聞いたら30分ぐらいトイレにいて動けんかったらしくて、ずっと、
うん、
で30分後ぐらいに収まって、ちょっと胸の痛みが、
うん、
でそのまま、あ、何事もなく、あ、もう寝ようかなって思ったらしい
んだ、ね、なんで寝ようかなって思うんだろうか、そこ
で、いや、なんかでも収まったし大丈夫かなって思ったらしいんだけど、うん、でもやっぱりその時の痛みがやっぱ尋常じゃなかったから、
うんうん、
これはやっぱりちょっと申し訳ないけど、ちょっと念のためにと思って、そこで自分で救急車を呼んで、
なるほどね、
いやだからさ、もう本当に今回もうそこがなかったらもうどうなってたかわからない、
うん
ね、うん、なって思ってるんですけど、うんうん、うちの親父の性格も知ってるからなんだけど、大体そういうのギリギリまで我慢して、絶対そんなん、うん、ましてや自分一人だったらさ、
うん、
多分絶対やんないんだよね、普段そういうの、うん、いやだから本当に何かこれはまずいっていう風に本当に感じたんだろうなっていう、うん、リアルに、
うん、
なので本当、親父も言ったけど、あれなかったらもうどうなってたかわからないという、本当多分今回はそれが良かったんだねって言って、
うんうん
うん、で結局3本とも細かったっていう話で詰まってて、
うんうん、
だから結構ね、そのカテーテルでのそのいろいろこう血管をなんかね、こうファッファってこう膨らますみたいな、
うん、
なんかやつも結構難航したらしくて、処置もだいぶ時間かかっておりましたね、でようやく3本ともこう正常なこうタプ太さまでこう処置できて、だからであとはそのなんだ血液サラサになる薬とかをしばらくずっと投与して、うんうん、あとはもう、特に薬も飲むこともなく、あとはもう食事療法っていうか、もうあとはもうそういう、なんかね、詰まるような食事はしないようにね、とか適度の運動をねっていう感じで退院はしてきたんですけどね。
うん、
だから本当に良かったなと思って。で、その時に思ったのが、 僕、結局ね、誰も近くにいないっていうか、その、子供が、
うんうん。
僕が一番近かったんですよね。うんうん、その、近いんですよ。うん、弟が今、神戸かなんかにいて、で、妹はそれで対馬にいて。で、僕は同じ福岡じゃないな。県違った。まあ、それでもね、高速で1時間ぐらいのところには、まあ、いるんだよね、うんうん。それで一番近いんだけど、やっぱりなんかこうやっていざってなった時に、この1時間でも遠いってめっちゃ思った。本当に。
うんうん、
だから、まあ、本当ならね、近くにいたいなとは思うんだけど、まあ、それぞれやっぱね、僕も、今あってもここにいるから、なかなかすぐ近くに行ってはできないけど、うん、こう、まあ、それでも遠いなって今回感じたっていう、だからどうこうじゃないけど、なるべくも、なんかね、親近くにいた方が何かと安心ではあるよね、やっぱね。
うん、でもまあ、うん、その、一緒に住んでても、結局その気づくタイミングが遅かったら一緒にいても意味ないからね。
そうね。
さっきも中っちがその何かあった時の覚悟って言ってたけど、多分覚悟、何かあって覚悟してても、それはきついのはきついんだけど、
うん、
覚悟というより何かあった時の備えはする必要があるんかなって思う。
ね、
確かに。
思う。
そう
だ
ね。
特に自分たち世代だと親のことだとか出てくるだろうし。
だから知らないこといっぱいあるけど、それこそね、あれは、あ、その、なんか、実家って今住んでる実家以外にもう一個その僕からしたらじいちゃんみたいな家がまだあったりとかして、あれってどうなってんのとか、なんか知らないことやっぱ いっぱいあるんだよね。だからあれお父さんもし今いなくなったらその辺を知ってる人誰がいるんだろうとか、それどうなってんのとか、いろいろやっぱり思うこともあって、元気なうちにいろいろやっていこうってまさに親父に言った
大事なことだ
ね。そうそうそう、うん、元気なうちに、動けるうちに、幸いね、またこうやって動けるようになってるから、
うん、
動けるうちにいろいろそういうこう準備備えっていうかね、そういうのをしていこうかっていう話はね、いい機会と捉えてやろうよっていう話は、ね、
うん
うん、しましたね。もうそんなん残して死んでも死にきれんやろって言いましたもん。そういう、なんかね、いろいろね、そういう、こう残してさ、うん、宿題っていうかさ、それを子供とか、誰かにね、っていうのもなかなか、そうやろうって、いう、本当備えだね。
うん、
備えね。いうのは感じたね。
うん、その絵も大事だし、なんかコロナだから、より両親に会いたいなと思う気持ちがすごい強くなったような気がする。
うん、そうね。
いつでも会えるわけじゃないっていうのがよく分かったから、前はね、うん、いつでも会えるって思ってしまってたけど、
うんうんうん、
なんか去年とか会いたい時に会えなかったり、
会いに行けない。
うん、
うん
うん、
そうだね。
なんかこう。できるとき会えるときには会いたいなって本当に思うようになったかな、
うんうんうん、やっぱりそういう機会っていうのは大事にしていった方がいいのかもね、
うん、
やっぱ今後ね、
うん、
まあ比較的今は落ち着いてるっていうところもあるし、うん、まあ、これからまたどうなるかわかんないけど、それこそそういう機会に今かとかいう風にしないとまた会えなくなるねとかっていうのはあるのかも ね、うん、そういう会える時に会うみたいな、
うんうん、そう思う。
そうやね、みんなワクチンをね打って、
うん、
移動していこうよ本当に。
親だけじゃなくてやっぱり友達にも会える時には会いたい ね、
そうそうそうそうそうそう、うん、だいぶ会ってないね本当に。いやもうでも年末とかにはみんなワクチン打って会えるんじゃないかなって俺は思ってるけどね。俺は、
うん。増えないといいね。
ね。ぜひ、そうやって皆さんでまたね、集まってやりましょう。
うん、
その時はね、多分ね、服部くんもフッチもね、福岡に来ますよ、多分。
やった
ー。うん。
一番遠い気がする。
フッチが一番遠いね。
フッチ
が、ね。フッチが一番
遠い。まあ全然、意見距離じゃないですから、ね。
意見距離。
全然。
あれだよ。福岡ね、キッザニアができるもんね。
そうだね。しかもうちの近くなんだよ。
そうそうそう。キッザニア。
歩いていける、歩いて。
福岡に来る理由が。
結局、キッザニアって、大橋の方にできるの？
大橋ではないんだけど、
うん、
うちから徒歩15。
何？そんな、東京内にできるの？
なんかほら。
歩いていこうと思えば行けるかな。
あそこだと思ってた。なんだっけ。南区の、なんだ、前、私とか、K さんとかが住んでたとこの近くの、
中川ね。
なんか、聖火。
あ、そこじゃないかな。聖火市場のとこだよね。
そこまで歩いて15分で着かないでしょ。
15分じゃ着かない。
着かないよ、多分。
聖火市場のとこかな。
なんだっけ、あそこ。名前忘れちゃった。いじりか。いじりとか、その辺の近くでしょ。多分。
いや詳しくは、
まあでもさきちゃんのところが一番近いのは間違いないね。
さきちゃんのところが一番近いのは間違いない。
そうそう、歩けるってマサダブさんは言ってたけど、
歩けなくはないと思うよ。
あ、そうだね、うん、歩けなくはない。
まあまあまあ、
さきちゃんなら歩けるかもしれない。
歩けるもぜひ
バス使ったらいいじゃない
ですか。そうですね、バス使ってこう。
バス使ってくださいよ。
ね、行きたいね。
ね、
いつでも。
そうそうそう、やっぱそういうね、こう楽しみもありますから。
うん、
ね、また落ち着いたら集まっていきましょう。はい、じゃあちょっといいですか。もうね、時間も来てしまいましたので、そろそろ終わりにしたいなと思います。はい。
はいはい、
また13代目でトーク。できたらいいなと思いますけど、次はね、僕じゃ、なんか誰か、トークテーマをね、ぜひ持ってきて、持ち寄っての参加を、希望したいなと思いますので、
ぜひ。トークテーマ持ってなかったでしょ。
いや、もともとないんだけどね、トークテーマ。はい。はい。ではまた、ぜひ、元気にね、また会える日を楽しみに。じゃあ今日は以上で終わりたいと思います。はい、さよなら。また、
ありがとうございました。
ありがとうございました。